暑い毎日ですが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。では広報長くて8月号をお届けします。表紙は6月13日土曜日、平成子ども塾で行われたプランクトン水生植物講座で、3人の小学生がポットに入った水生植物を手に持ち観察している写真です。なお、当月号に掲載している事業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。最初のページは充電式電池のお知らせです。火災の原因になります。充電式電池は燃えるゴミ、燃えないゴミに混ぜないで。充電して使用する製品にはリチウムイオン電池などの小型充電式電池が内蔵されています。春岡センターでは燃えないゴミの破砕処理を行っており、小型充電式電池が混入していると火災の原因になります。春岡センターでの発火事案や正しいゴミの出し方等、詳細は長久手市ホームページをご覧ください。リチウムイオン電池等を使用した充電式小型家電は月1回収集する充電式小型家電として地域の集積所に出してください。また長久手エコハウスでも小型家電として持ち込むことができます。安心安全なゴミ収集、ゴミ処理を行うために正しいゴミの分別にご協力をお願いします。充電式小型家電の対象品目はリチウムイオン、ニカド、ニッケル水素電池の二次電池の充電式電池、モバイルバッテリー、加熱式タバコ、電子タバコ、充電式シェーバー、スマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、携帯ゲーム機、コードレス家電などです。使い捨て乾電池や鉛バッテリーは対象外です。燃えないゴミ袋 L サイズに入りきるサイズまで、木、布、革を使用している製品は収集できません。指定の袋はありません。中身が見える透明・半透明の袋に入れ、指定日に集積所へ出してください。市の指定袋は使えません。お問い合わせは環境課電話 56-0612、 二次元コードもついています。次はパブリックコメント、計画案に対する意見を募集するためパブリックコメントを実施します。皆さんの意見を反映したより良い計画とするため、ぜひご意見をお寄せください。計画案の閲覧や長久手市ホームページ電子申請システムによる意見の提出方法は二次元コードへ。新型インフルエンザ等対策行動計画案、関連する法改正を踏まえ、新型インフルエンザなどの感染症の発生による健康危機に対応できるよう新型インフルエンザ等対策行動計画を改定します。募集期間は7月31日金曜日から8月31日月曜日まで。計画案の閲覧場所は保健センターの担当課窓口、市役所西庁舎1階行政情報コーナー、まちづくりセンター、地域共生ステーション、福祉の家、長久手市ホームページ。意見の提出方法は意見書、任意用紙でも可能です。これに該当箇所、意見、住所、氏名、連絡先を明記し、担当課窓口、ファックス、メール、郵送、または二次元コードから提出してください。個別回答はせず、個人情報に留意した形で長久手市ホームページなどに公表します。 このお問い合わせは健康推進課電話 63-3300、 二次元コードもついています。
代わりまして、長くて学び合い講座10月開講分をお知らせいたします。公募の講師が企画し、講師も受講生もお互いに学び合う講座です。対象は市内在住在勤在学18歳以上の方です。お申し込みは8月1日土曜日から20日木曜日までに、文化の家にあります文化創造課窓口、電話、これは休館日を除きます、または二次元コードから申し込んでください。二次元コードもついています。各講座一定数の受講生がいないと開講しません。応募者多数の場合は抽選となります。一つ目は、若々しく年を重ねる世代になるには、自分らしいセカンドキャリアを描き、安心と希望を持って行動につなげる中高年さんになる。講師はキャリアコンサルタント橋本博孝さんです。時は10月10日土曜日午前10時から12時まで。場所は長久手市公民館講義室です。対象は10人、料金は300円、持ち物は筆記用具です。お子さん連れは不可となっています。2つ目は、座ってできる健康習慣椅子ヨガです。転倒予防と健康維持を目的に、いつまでも元気に動ける体づくりを目指します。講師はナナさんです。時は10月10日土曜日午前10時30分から12時まで。場所は長久手市公民館研修室です。対象は25人、料金は300円、持ち物は動きやすい服装、水分補給ができるもの。お子さん連れも可能ですが、未就学児に限ります。3つ目は、実家の相続で後悔しない大切な3つの秘訣。トラブルなど後悔が生まれやすい実家の相続でしまったとならないために、備えるべきポイントを学びます。講師は後藤明さんです。時は10月23日金曜日午前10時から12時まで。場所は長久手市公民館講義室です。対象は10人、料金は300円、持ち物は筆記用具、お子さん連れもは不可となっております。以上、このお問い合わせ先は文化の家文化創造課、電話 61-3411 です。代わりまして、長久手温泉ごだらせの営業時間入浴料のお知らせです。広報7月号でもお知らせした通り、長久手温泉ごだらせは8月6日木曜日にリニューアルオープンします。リニューアル後の営業時間および入浴料は次の通りです。詳細は長久手温泉ごだらせ窓口、電話643511、または公式ホームページをご覧ください。二次元コードもついています。営業時間は平日の月曜からの木曜および日曜祝日は午前7時から午後10時までです。金曜土曜祝日の前日は午前7時から午後11時までです。入浴料は、市民は平日月曜から金曜650円、土日祝日は750円、一般は平日850円、土日祝日は950円、小学生以下は平日は300円、土日祝日は300円。特別期間ゴールデンウィーク、お盆、 年末年始等は土日祝日料金です。市民料金は長くて郵便カード作成料500円、5年間有効をござらせで作成した人に適用です。作成時は市民であることが確認できる公的証明書類が必要です。朝風呂、これは午前7時から9時に入館の場合は前日700円、ただし通常料金が700円未満の場合は通常料金を適用です。岩盤浴は一律380円となります。以上、このお問い合わせは長寿課560631です。次は文化芸術のお知らせです。文化の家は改修工事を終え、9月にホールとレストランを含めた全館がオープンします。これを記念し、次の4つのイベントを開催します。1つ目はケイシー・カンジェロー氏リサイタル。文化の家のフルオープンを記念し、世界が注目するパーカッショニストであるケイシー・カンジェロー氏を招いたコンサートを開催します。時は9月26日土曜日午後4時から3時30分会場です。場所は文化の家森のホール。対象は未就学児は不可となっています。料金は一般3000円、フレンズ2500円、25歳以下は1000円です。お申し込みはフレンズ8月1日の土曜日から一般8月8日土曜日から文化の家窓口電話または二次元コードから申し込んでください。二次元コードもついています。2つ目は文化の家フルオープン記念企画シンポジウム。東京大学先端科学技術研究センターでシニアリサーチフェローの中村健龍による教育分野での取り組みを紹介する講演や、同センター客員研究員でアーティストの鈴木康弘との対談、愛知県立芸術大学学長の白川範頼による講演などを予定しています。午前中には人気のフクシーズコンサートも開催します。時は9月27日日曜日午前10時30分から正午まで、および午後1時から午後5時まで。場所は文化の家森のホール。料金は一般1500円、25歳以下500円、フレンズは無料です。チケットは必要です。前売りのみです。このお申し込みはフレンズ8月1日土曜日から、一般は8月8日土曜日から、文化の家窓口電話または二次元コードから申し込んでください。二次元コードもついています。3つ目は鈴木康弘ワークショップ特別展示です。東京大学先端科学技術研究センターの客員研究員でアーティストの鈴木康弘によるワークショップおよび特別展示を同日開催します。ワークショップ好きと嫌いの歌、時は9月26日土曜日午後1時から3時30分まで。場所は文化の家風のホールホワイエ。対象は小学生以上15人、応募者多数の場合は抽選となります。なお小学3年生以下は保護者同伴が必要な場合があります。この申し込みは8月1日土曜日から二次元コードから申し込んでください。二次元コードもついています。特別展示空気の人、 時は9月26日土曜日および27日日曜日午前10時から午後5時まで。場所は文化の家アトリウムです。4つ目アートマルシェボリューム2収穫祭。愛知県立芸術大学とのコラボレーションアートショップや収穫祭をテーマに約25店舗が立ち並ぶハーベストデイマルシェを開催します。アート、音楽、フードなどたくさんの文化の恵みが館内いっぱいに実ります。時は9月26日土曜日および27日日曜日午前10時から午後5時までです。なおフード店舗は午前11時からです。場所は文化の家パブリックスペース。二次元コードもついています。以上、これらのお問い合わせ先は文化の家にあります文化創造課、電話613411。チケット予約は電話612888です。
次も文化芸術からです。ほとぎの里展示室の展示画へ。7月22日水曜日から展示内容が変わりました。今回の展示画では長久手市指定文化財刻銘須恵器を含めた須恵器等の展示品9点のうち5点を入れ替えました。詳細は長久手市ホームページでご覧ください。場所は市ヶ洞小学校区共生ステーションほとぎの里展示室、午前9時から午後5時までです。展示の様子の写真が1枚掲載されています。詳細は二次元コードでも確認できます。問い合わせ先は文化財スポーツ課、文化財係、電話560627。次はスポーツです。長久手市ではさまざまなスポーツイベント等を行っています。詳細は二次元コードでご確認ください。ではスポーツから2つお知らせです。1つ目は愛知駅伝長久手市代表選手選考記録会第19回愛知駅伝に出場する長久手市代表選手を選考するため代表選手選考記録会を開催します。詳細は長久手市ホームページでご覧ください。時は9月5日土曜日9時から正午まで。予備日は9月6日日曜日です。場所は愛知医科大学虎山グラウンド。2つ目は第20回アジア競技大会第5回アジアパラ競技大会。第20回アジア競技大会第5回アジアパラ競技大会について開閉会式および競技のチケットが販売されています。これは先着順となります。詳細は二次元コードでご確認ください。この問い合わせは文化財スポーツ課、電話563450です。次は子育てからです。まず最初に親子で学ぼう病気の伝え方ワークショップ。カードゲームを使って病気の伝え方や困った時の対応を親子で楽しく考えます。医療や教育の専門職と一緒に子どもの自立へのヒントを見つけましょう。参加者には自立への準備ノートをプレゼントします。時は8月26日水曜日午後2時から4時まで。場所は瀬戸保健所3階講堂です。
対象は慢性疾患を持つおおむね小学生の子と保護者。講師は日本福祉大学看護学部看護学科教授田崎あゆみ先生です。申し込みは瀬戸保健所健康支援課に電話で申し込んでください。主催は瀬戸保健所公立同性病院です。問い合わせ先は瀬戸保健所電話822157です。次は子育てコンシェルジュを知っていますか。
どんな場合
にどんな子育て関連サービスを受けられるかわからないことはありませんか。子ども未来課窓口電話またはメール等で子育て中の悩みなどを伺いながら子育て関連サービスや保育所の利用方法等を案内します。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。時は毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時まで要相談となります。対象は子育てに悩んでいる人、これから子育てを考えている人です。申し込みは対面での相談を希望する場合は子ども未来課に電話で申し込んでください。予約が優先となります。二次元コードもついています。問い合わせ先は子ども未来課電話560615。次は子ども誰でも通園制度。月に一定時間まで利用できる新たな通園制度、子ども誰でも通園制度を知っていますか。詳細は長久手市ホームページでご覧ください。場所は長久手東保育園ほか。対象は保育所認定子ども園、地域型保育事業所、企業指導型保育施設に通っていない生後6ヶ月から3歳の誕生日の前々日までの子のうち市の認定を受けた子です。申し込みは子ども未来課に必要書類を提出してください。長久手市からログイン ID 等を取得後、専用システムから利用希望施設の初回面談を予約し、面談を受けた後利用予約をしてください。費用及び持ち物は各施設により異なります。二次元コードもついています。問い合わせ先は子ども未来課電話560615。次はたけのこクラブ後期募集。長久手市の公設公営保育園で担当保育士と一緒に遊んだり情報交換をしませんか。詳細は長久手市ホームページでご覧いただけます。時は10月27日、11月10日、12月22日、1月12日、2月9日、いずれも火曜日です。時間は午前10時から11時まで。場所は市内公設公営保育園、上郷、色金、長久手東、長久手西、長久手南、長久手北。対象は未就園児と保護者各園20組。応募者多数の場合は抽選となります。申し込みは9月1日火曜日午前9時から10日木曜日午後3時に二次元コードから申し込んでください。駐車場は各園にお問い合わせください。二次元コードもついています。問い合わせ先は子ども未来課電話560615。次は子どもの人権相談。教科週間、いじめ、虐待、学校生活、 家庭の問題など、子どもの人権に関わる悩み事、心配事などの相談に応じます。相談内容の秘密は固く守られます。時は8月28日金曜日から9月3日木曜日まで、午前8時30分から午後7時までです。なお29日30日は午前10時から午後5時までとなります。子どもの人権110番、電話番号は 0120-007-110 です。問い合わせ先については、福祉政策課電話 560-553、 名古屋法務局人権擁護部電話 052-952-8111 です。なお二次元コードもついています。ご確認ください。
次は明るい選挙啓発ポスター募集についてです。明るい選挙の呼びかけを題材に自由に表現したポスターを募集します。入選者には景品があります。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。対象は市内小・中・高等学校の児童生徒。内容は四つ切り・八つ切りの画用紙、またはそれに準ずる大きさで、画材は自由。デジタル作品も大丈夫です。この申し込みは9月11日金曜午後4時までに、作品を選挙管理委員会行政課内に提出してください。この問い合わせは選挙管理委員会行政課内電話 560-605 です。二次元コードからもご覧いただけます。